愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週は大学の経営を担当される中越新理事にご出演いただき、中越理事のプロフィールや理事としてのお考えを伺います。
中越理事は昭和19年生まれたそうですけれども、はい、終戦後、はい、また混乱の時代だと思うんですけれども、子供時代はどんなお子さんでいらっしゃったんですか？
さあ、まあ、どっちかといえばよく遊んでました。だから、まあ、よく、まあ、大学はそこそこ行きましたから、はい、あれですけど、高校時代からはよく勉強しましたけどね。それまではそれはもう本当に今頃の子と違って、帰ったらカバン掘り出したまま、うん、もう外で遊んでたというのが、まあ、実情です。現状です。はい、
まあ、その時代といいますと遊び道具もそんなにないと思うので、もう子どもたちがいろんな工夫をして遊んでた時代じゃないかと思うんですけど。
そうですね、竹バットとゴムボールです。
竹バットとゴムボール、手作りの、
はい、手作りの、それで、木を切って、刀とかね、はい、まあ、そういうこととか、まあ、あんまり覚えてませんけど、そうですね、いろんなもん作って遊んでるのは間違いないですね。私宇和島におりましたから、はい、山手の方におりましたんで、山でね走り回ってました。みかんも取りましたし、梅も青梅も取って下痢したりね。まあそういうことはよくやって、代わりも落ちましたし、ね、
もう悪さもしたんだと思いますけれども、ビー玉とかめんことかもやってらっしゃったんじゃないですか？はい
はい、まあそういうことですね。
たまには勝っちゃったりもされたんですか？
まあ、よく勝ちましたよ。
よく勝ちました。
もう箱いっぱいに集めましたから、
はい、そうですか。もうでもその当時だったら、めんことかビー玉をたくさん持ってる人が強い人っていうイメージもあったんじゃないですか？
まあ そんなんはならんかったですけど。まあ
一目置かれるような、
箱持って北総園出ましたけどね。
そしてそういった、幼少の時代を過ごされて、大学時代にはまたソーシャルダンスですか、熱中された時代があったという、
まあ、はい、まあ、もともとその大学でフォークダンスクラブに入りまして、はい、まあ、その関係でソーシャルダンスを覚えまして、まあ教えてもらってで、でまあダンスパーティーに100回以上、昔は大学の各クラブが、はい、パーティーを開いて、まあ、資金稼ぎしてたんですけど、まあ、そのパーティーの件が必ず回ってくるんで、はい、それをまあ買わされて、まあ、買わされたというよりは、まあ、積極的に行ってですけど、まあ、多分150回ぐらい行ったと思うんですけど、まあ、もう100回以上行ってまして。
いいですね。でそんな中で、カントリー&ウエスタンミュージックに出会う。
はい、でまあ、そのフォークダンスクラブで、スクエアダンスっていうのをやってます。アメリカのやる民謡ですね、
はい、
だから日本民謡とか、ロシアの踊りとか、あちこちの踊りもやったんですけど、その中で、まあスクエアダンスっていうのが、まあ踊り、アメリカの踊りということでやってまして、はい、よく西部駅見たらやってるの見かけられると思います。あれですよ。でそのバックの音楽がやるカントリー&ウエスタンのブルグラスだったんです、うん、それで好きになりましてね。
もうすっかり魅了されて、
もう
今もずっとこう好きなのは続いていらっしゃる、
はい、そうです。だから毎年阿蘇で開かれてます、カントリーゴールドっていうのがあるんですけど、
はい、
外人のアーティストを招いて、野外ライブですけど、これは毎年行ってます。
ああ、そうなんですか、
はい、
これは秋に、
秋10月ですね。私とちょうど誕生日の月なんですね。
じゃあもう本当にそのお誕生月には熊本まで足を伸ばして、去年はちょうど20回目の節目だったと。
そうです、はい、盛り上がりましてね、
はい、
まあ、ついでにね、私もともと大分の支店長もしましたんで、
はい、
まあ、九州は阿蘇は結構観光でねぐるぐる回って、はい、ちょうどいいからで、まあ、その懐かしさもありますから、
はい、
必ず行く時には1日ぐらいをね避けとって、九州をこう、まあ、特に阿蘇の中心にね、車で回ってますけど、車がないといけないとこなんでね。
あ、なるほど。
もうだから運転できなくなったらいけなくなります、ね、
ちょっと素敵なそんなダンスパーティーにも通ってたらって聞きますと、ちょっと海外のような 憧れのダンスパーティーというような夢が広がってきますが、
そうですね、やっぱ海外で私若い頃会社で、
はい、
アメリカへニューヨークへ、
はい、
半年間研修で行かせてもらったんですけど、まあ、その時にやっぱりこうバーっていうんですか、
はい、
で、まあ、ライブやってる場合なんか行きますとやっぱ必ずダンスフロアっていうのがあるんですね、
うん、
でそこでやっぱりペアでダンスされてるうちの見て私一人で行ったもんですから、はい、相手がいないんで相当羨ましかったです。
あ、はい、誘わなかったんですか。
英語ですから
、まあ、シャルウィーダンス。
そういうチャンスはなかったんですけど、
はい、お話の中にもその会社とか、仕事の関係でというような言葉が出てきたんですけれども、中越理事はですね、まずは伊予銀行に入行されて、はい、そして伊予銀地域経済研究センターの社長を、経られて、そして昨年の10月には愛媛大学の社会連携推進機構の客員教授に、
はい、
いろいろそういった経済のご経験なども踏まえて就任されたということなんですが、
はい、そうなんです。
今講義を持たれてらっしゃるそうなんですけれども、
はい、
観光政策論、
はい、
これ観光についての講義を、
そうですね、観光学部とか観光学科っていうのは、はい、まあ、37大学ぐらいはやってるんですけど、まあ、なかなかまだ観光政策的な、
うん、
講座っていうのは少ないんじゃないかなと思いますし、本も今一つないんで、もうやっぱり私は実学っていうんですか、
はい、
まあ、実業界で学んできたものを、まあ、学生の皆さんに、まあ、ご提供しようと。
観光についてはその国政府としてもその観光による経済発展というのを図ってる、はい、ところですよね、はい、
観光立国推進基本法院がございまして、はい、まあ、それを中心に観光立国推進計画を立ててですね、うん、で、まあ、海外の、外国人訪日外国人を呼ぼうんで、ビジットジャパンキャンペーンとか、
はい、
いうのをやってね、1000万人にしようとかね、
ま
あ、そういうような計画が目標がありますけど、
はい、
まあ、今のところ実現不可能だろうと思いますけど、まあ、そういうことをですね、まあ、生徒さんにお教えしたというようなことで、
愛媛ではちゃんとしたその教材というかまだない状態の中で、はい、理事がいろいろ観光についてのことを学生さんたちに教えてらっしゃるそうなんですが、いろいろなこう指揮者の方をお呼びになっての講座もあるみたいですね。
まあ、ボリュームが私一人では耐えられませんので、まあ、ゲストの方をお招きして、
はい、
まあ、私の人脈というか、
はい、
を使ってお願いをしましてですね、やるようにしまして、先々週は松山市の中村市長にお見えいただいたし、
はい、松山もその魅力ある町づくりを掲げておりますけれども、はい、6月にお招きした中村市長もその、はい、具体的なお話をしてくださったんですか。
いろいろとお話いただきまして、
はい、
まあ、その坂の上の雲のアイデアを出した、まあ、スタートからですね、あるいはプロ野球を招いた経緯とかですね、はい、まあ、オールスターをやった経緯とかいうこととか、まあ、そういうことをずっと幅広くお話しいただきまして、まあ、その中で学生に対する教訓みたいなものを何本か話していただきまして、はい、非常に学生にとったらいい話じゃなかったかと思います、うん、
そういった具体的な本当に今までこう歩んでこられた道ですとか、はい、そういったものを皆さんから聞いて学生さんたちの反応というのはいかがですか。
非常に評価が高かって、
はい、
多分坂の上の雲の本はだいぶ売れるんじゃないかと思いますよ。
そうですか、
はい、
そういった話とまた自分たちが住んでいる町とまた文学が三位一体になることで、よりこう身近に感じられるかもしれない、
感じるみたいです。大学半分ぐらいが県外の方なんですよね、なってますが、松山に住みながらね、うん、こういうことがあるの知らんかったとかね、はい、松山市長がそんなに努力されてるのは知らんかったとか、うん、いうそういうことね。でやっぱり我々もなんかやっぱ手伝わんといかんのかとか、うん、もうちょっと認識改めていかんのかとか、まあ、そういうようなお話をね、感想文がね結構ありまして、うん、
その他にもその内子町の前高知町長ですとか、はいはい、そしてまた道後の振興のことですとか、
はいはい、
まあ、そういったお話、そして地域振興について独自の資料を作成しながらの講義を進めて、
まあ、独自というよりは情報を集めてですね、
はい、
まあ、特に法律中、私がお話したのは法律中心に、はい、お話をして、で、まあ、観光白書について、まあ、観光の現状、はい、それから観光施策についてお話して、うん、まあ、その後、まあ、 松山市の市長にお願いしますから、はい、愛媛県の観光政策もね、まあ、若干お話をしてというようなことで、まあ、私の話は今一つ面白なかったんじゃないかと思いますけど、
いえいえいえ、
ゲストの方の話で、ね、はい、結構皆さん面白い話をしていただいてまして、うん、非常に喜んでおります。
でもその中越理事は伊予銀行でのご経験ですとか地域経済研究センターにいらっしゃったご経験を踏まえて、学生さんたちにその実学的なものをこう提供してらっしゃるという分ではまた他の研究者の先生方とは違うんじゃないですか。
そうですね、まあ、皆さん大学に何しに来てんのという話で、うん、まあ、多分私が思うのは、まあ、2つあるだろうと、はい、専門的な知識を身につけるのが1つと、
はい、
もう1つは社会に出る一歩手前なんだから、はい、社会に対する適応力とか対応力をつけるために来てるんじゃないのと、うん、でそのために私なんかが選ばれたのは社会からの窓あるいは風が吹くようなこと吹かせるように、はい、まあ、するために私を選んで、まあ、こういう教団に立たせてもらったんじゃなかろうかと。
愛媛大学理事が5人いらっしゃるそうですけれども、はいはい、民間企業出身の理事は中越理事が、
あ、はい、私がそうです、はい、一人です。
民間企業出身の理事として、そしてその経営ご担当としてご自分のこう役割というのはどういったことだと思われますか。
まあ、ホームページに書きましたですけど、まあ、土岩の使命という、はい、まあ、この土岩というのは、はい、狩りが餌をついばんでる時に、まあ、一人一匹だけ周囲を監視をする者がいると、うん、危険があった場合に警告を発するというようなことなんだと思いますけど、はい、私は、まあ、土岩になってですね、まあ、まして、まあ、大学の評価とか、
はい、
あるいは変化とか社会の変化とかですね、そういうものについて、まあ、気がつけばですね、やっぱり大学に対して警告を発するというのが仕事ではないかなというふうに思っております。まあ、特に学外の目でやっぱり大学を見るということが大事なことかなという気がしています。う
ん、難しい言葉ですけれども、はい、やっこという字を書いて、はい、狩りという字を書いて、土岩の使命
という、はい、多分あまり大きになったことない言葉だろうと思いますけどね。
もうみんながこうリラックスして例えば餌を食べているような時でも一人だけは目を光らせて、
そうですね、
敵から味方を守るぞというような使命を、
はい、
その、
いや、まあ、そう敵から守るとかその大げさなことで、まあ、素早く警告を発するということをね、
は
い、
した
方がいい、するのかなという、まあ、それが私の使命ではないかなというふうに気は、まあ、役割っていうんですかね、ないかなと思っております。
中越理事にしかできないと言いますか、また民間のこともよくご存知で経営にも精通していらっしゃってということです。
はい、そういうことじゃないですけど
でもまたこの愛媛大学はその一期の中期目標が終わって、はい、また新しい期に入って、
そうですね、
はい、行く時期でもありますので、本当にこの土岩の使命ではないですけれども、
まあ、お役に立てればと思ってるんですけど、
はい、
まあ、まだ入って2ヶ月、まあ、3ヶ月弱ですので、
はい、
まあ、あまりにもボリュームが大きい組織ですから、なかなかこれ、はい、よくわからない部分がありまして、まあ、勉強中ですので、
でまた新しい愛媛大学のに向かって先生のお力をお貸しいただければと思います。
あ、まあ、それをお役に立てればありがたいなという気がするんですけど
今日はどうもありがとうございました。いや、
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は吉澤匠幹事にご出演いただき、先生のプロフィールや研究テーマなどについてお話を伺います。お楽しみに。